皆様、こんばんは。今日も、冷えてきました。お正月どのように過ごされたか、思い巡らしております。久しぶりの祈祷会で、少しイザヤ書から、離れましたけども、改めて、見てまいりたいと思います。今日から、イスラエルを離れて、20章まで、諸国への裁きについて、語られます、そしてその続きではありませんけども、裁きと回復についての予言が23章まで続きます。そこには世界すべてのことをご存知でまた支配しておられる神様がどんなご計画を持って導いてこられたか、そしてこれからどんな計画を持って導くかが記されております。これまでは バビロニアやアシリアを中心に、それほど遠くない過去そして未来について語っていたんですけども、イザヤが前の部分でも週末の自然の回復、そして栄光あるエルサレムのことが予言されていましたけども、今日の予言の対象はバビロニアです。しかも思いっきり時間が飛びます。聖書の文章でよくサンドイッチ構造というのがありまして、普通に流れていけばいいんですけども、この、13章は4つの部分に分かれるんですけども、1番目と4番目の部分がつながっています。そして2番目と3番目がつながっています。で、1番目と4番目のところはこれから、アッシリアを抑えて、世界を支配していくバビロニア帝国が、高ぶって、そして滅亡に向かう、ということが、記されています。そして、そこは廃墟となっていくと、メディア、また、ペルシャによって滅ぼされることが書かれていて、それは私たちの歴史の中で、歴史の教科書にも出てくるような出来事です。しかしながら、9節から16節、そして、そうですね、9節から12節ですね。12節の部分は世界を裁くというところがあり、そして13節から16節まで、その中で、全世界に対する裁き、特に週末に、再建される、イスラエルを攻撃する勢力、これ大バビロンと黙示録に書かれていますけど、この主に抵抗する、そしてイスラエルを攻撃するバビロンが滅ぼされ跡形もなくなるということが描かれています。 まあ、予言書は特にこれから起こることについては映画の予告編のようにですね、あっちこっちに飛んで、そして神様はご計画を持って将来を導いていらっしゃって全てご存知なんですけども、もう映画の予告編みたいにですね、ごく限られた場面しか描かれないので、どこがどうつながるのかが見えません。シナリオ計画を聞いてもどこがどうつながるのかよくわかりません。ただ預言者としては今まで起こってないことですからこれからだということがありますけれども、あんまり遠くだとですね、距離感がもう聞かなくなりまして、どの順番でこれらの出来事が起こるかわからないけれども、示されたままを書き記すという形ですので、私たちもその後歴史を学んでよりよくわかるんですけども、ただ神様が示されていることを理解できなくても書き送ったり語ったりということですので、当時の人たちよりはいくらかは分かるようになりますけども、具体的なところはよく分からないと、まあ、映画の予告編ですと興味を引くだけで終わってしまって、本編見ないとですね、どんな風にことが収まっていくのかというのが分かりませんけれども、こうして、実際に起こってこそ、あ、神様がおっしゃった通りだったということが聖書の歴史の中で確認されていきます。私たちはですから全部は把握できないんですけども、同じような主に敵対する高ぶった国が滅びるという、私たちから見たら過去の出来事を見ながら、私たちよりの時代よりもはるか先と思われる終末の出来事を理解していく、そのためにちょうど二重写しのような似た場面が描かれています。そこで私たちは神様が歴史を支配し世界を支配して正しく導き、そして神様が約束を果たされるということ、そしてそのような激動の歴史の中で神様がご自分の民を守ってくださり必ず約束を果たされるということを心に刻みたいと思うのです。では拝読してお祈りいたしましょう。一節から十二節を拝読いたします。一節から八節までが私たちにとっては過去の出来事、そして九節から十二節はこれから先のことです。では購読いたしましょう。イザヤ書十三章一節から十二節。バビロンについての宣告、これはアモツの子イザヤが見たものである。私は私に性別された者たちに命じ、また我が怒りを晴らす勇士たち、我が意向に歓喜する者たちを呼び集めた。彼らは遠い地から天の果てからやってくる。全世界を滅ぼすための主とその 憤りの器だ。それゆえすべてのものは気力を失い、すべての人の心はなえる。見よ、主の日が来る。憤りと燃える怒りの残酷な日が、地は荒廃に帰し、主は罪人どもをそこから根絶やしにする。私は世界をその悪のゆえに罰し、悪しき者をその咎のゆえに罰する。不尊な者の誇りをくじき、横暴な者の高ぶりを低くする。はい、天の父様、あなたの皆が崇められますように、イザヤが幻として示されたことを彼は記しました。神様の恐ろしいほどの御業を恐れおののきながら記したことと思います。私たちはその言葉を読み、そして過去に起こったことと、そしてこれから起こるべきことに目を向けます。このような激動の中に私たちは立ち往せず消し飛んでしまうような儚い存在ですけれども、神様がその私たちを守り生かして、そして栄光の御国に導いてくださることを覚えて感謝いたします。どうかあなたのご計画の中に生かされていることを、そしてこのあなたのお言葉を担う者として預かっていることを覚えさせてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。冒頭にありますように、これはバビロンについての神様の、裁きの、宣言です。そして、その後に、イザヤが見たものと、聞いたものではありなくて幻を示されて、それをご聖霊の導きの中で、彼は書き記したのでした。二節以降、どんな状況かと、主が、警告します。ここで、動員される勇士たち、兵たち、それがバビロンでした。遠いところから、このエザヤがいたユダの方にやってくるというのです。しかもこの国は、諸国すべてを滅ぼして支配するために、主が動員したものでした。五節の二行目から全世界を滅ぼすための主とその憤りの器だと、神様はご自身に逆らう諸国、そしてイスラエルさえも滅ぼすためにこの国を起こしました。神様が 動員した軍でしたから、誰も逆らうことはできません。身もだえし嘆き、そしておののくしかありませんでした。さて、九節以降、不思議な光景をイザヤは見せられます。残酷な日、地が荒廃する日というのはまだ想像できますけども、十節をご覧ください。天の星が暗くなり、太陽も暗くなる。それは一時的に闇が覆うどころの話ではありません。テキストにマタイ伝の24章の照目主録と言われています週末の、キリストの教えが、抜き書き、されていますけども、そこを、見ていただけますか。マタイ伝の24章の27から29節です。人の子の到来は稲妻が東から出て西にひらめくのと同じようにして実現するのです。死体のあるところにはハゲタカが集まります。そうした苦難の日々の後、直ちに太陽は暗くなり、月は光を放たなくなり、星は天から落ち、天のもろもろの力は揺り動かされます。まさに、天変地異が起こると、予言されています。今まで、そのようなことは起こっていません。これは週末の予言だと見ることができます。そして世界を悪のゆえに罰すると、13章、イザヤ書の13章の11節にあります。世界が、主を信じない者たちが主に、逆らいます。これほど目覚ましい印、予言の成就を見てもなお彼らは主に敵対し、そしておごってですね、神の、民さえも、迫害しようとし、またイスラエルを攻撃しようとします。しかし神様は裁いて人の高ぶりを低くされます。12節に不思議なことが記されています。私は人を純金よりも、人間をオフィルの金よりも尊くすると。つまりこの激しい試練の中で神様は人を練り清めて輝かせるというのです。生徒たちがそのような困難に遭うことは、信仰を磨いて強くし輝くようにされるためでした。そして主が裁きをなさることが13節以降記されています。それゆえ私は天を震わせる、大地はそのもといから揺れ動く、万軍の主の憤りによって燃える、その燃える怒りの火に追い立てられたカモシカのように、集める者のいない羊の群れのようになって、彼らはそれぞれ自分の民の方に向かい、それぞれ自分の地へ逃げ去る。見つけられた者は皆刺し殺され、 連れて行かれた者は皆剣に倒れる。彼らの幼子たちは目の前で安咲きにされ、義は略奪され、妻は犯されると。敵が敗走することが予言されています。神様はこの新たに回復されました神の都エルサレムを攻撃する勢力を起こして、そして悪に加わる主に逆らう人たちを全部集めます。そして集めた上で彼らを滅ぼすのです。そのことが不信仰への裁きとして起こります。ここまではっきりと示されたら、どんな高ぶった方たちも主に許しを乞い憐れみを乞うでしょう。しかしながらそれでも悔い改めない者たちがいました。その人たちには裁くしかありませんけども、しかし神様はここまではっきりとご自身を明かしして、一人でも多くの方が主に立ち返って救われるように彼らの心の内を明らかにして罪を悔い改めるように導くのです。神様は皆が素直ならばですね、あえてこのようなことを起こされませんけども、憐れんでも、また軽い懲らしめでも主に立ち返ることをしなければ、極限まで追い詰めて、これでも立ち返らないかと彼らを打ちつつ、憐れみを持って救おうと導かれます。さて17節、すみません、17節以降ですね、また時間が私たちから見れば過去に戻ります。具体的には名前が出てきますね。メディアとかカルデア、そしてアラビアという地名が出てきます。これは、イスラエルが捕囚になって70年後の、イスラエルが回復するためにバビロニアを、その高ぶりのゆえに撃たれる時のことでしょう。かつて諸国を滅ぼし裁くためにバビロニアが建てられましたけれども、自分を神のように高ぶらせたバビロニアを撃つために、今度は17節の2行目にありますようにメディア、そしてペルシャを主は起こします。当時のバビロニアは危機感がありませんでした。高ぶっていました。たちまちやられてしまいます。17節の3行目、彼らは銀をものともせず金さえ喜ばずと。つまり、略奪を目的とした攻撃ではなかったんです。神様によって建てられてバビロニアを滅ぼすために攻撃の手を緩めなかったんです。かつてバビロニアもそうでしたけども、神様が怒りの器、裁きの器として建てた兵たちは討ち取ることを目的としています。こうしてバビロンは滅亡します。その後どうなるか、20節以降、そこには永久に 住むものもなく世々に渡り住み着くものもない。アラビア人もそこには天幕を張らず、牧者たちもそこに群れを伏させない。そこには荒野の獣が伏し、彼らの家々にはミミズクがあふれる。そこにはダチョウも住み、親木がそこで飛び跳ねる。山犬はその砦で、ジャッカルは豪華な宮殿で吠え交わす。その時が来るのは近く、その日はもう伸ばされることはないと。廃墟となった、建物に野獣が住むようになると、これ以降、バビロニアにはもう世界を支配する力は、ないまま今に至っています。神様は、このようにして、高ぶりを裁きます。そのことが、これから先起こると聖書は予言しています。しかし、神様は信じてご自身のものとされた一人も失わないと福音書に約束されています。髪の毛の一つで、一本でさえ失われないと約束されていますので、私たちはこの困難な時代が来ても、主をなおのこと信頼して、一人でも多くの方が救いを得られるように証しをし、また困難にあってこそますます輝く信仰を清めていただいて証しをいたしましょう。不思議なことに、船橋教会だけでなく諸教会のクリスマスの報告を見ますと、あちらこちらで新しい方が来られるようになったと。コロナの感染症で集まることを恐れていた方たちが今求めて来られるようになりました。この機会を大切にして、私たちも恐れずに集まって、そして来られる方たちを迎えて主を証しいたしましょう。神様の予言は必ずなりますし、その守られるという約束は無駄にならないという約束も確かですので、私たちは主の技に励みましょう。主のためのロークは決して無駄になることはないと約束されてますから、お祈りいたします。天の父様、目覚ましい予言の成就が過去にもありましたし、これからも起こると聖書は告げています。どうか私たちが平らな試練に合わせることはないと言われた主の約束を信じて、主の技にこの世にありましても忠実な証しをし、また信仰の希望の証しをして、一人でも多くの方に福音を伝えることができるように導いてください。どうか私たちの仲間を守ってください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。